放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、分かりみがすごい出版プロデューサー西浦です。
どうも、コーヒー好きの振り作曲家アルラです。
どうも、好きなバンドライブにはぼっち参戦する専門編集者森湯です。
お願いします。
お願いします。
言わなかったアルラさん、コーヒー好き的な話。
言ったかもしれないですけど、本当は言いたかったのは、うん、今この寒い時期でもアイスコーヒー飲んでるよっていうことを言いたかったんですよ。
なんで言わなかったんですかそれは。
いや、ちょっとフック、今この話の流れ上ね、だからそれ聞かれるかなと思って。で、なんでかっていうと、うん、3000円ぐらいでアイスコーヒー缶をなんか60本ぐらい、うん、買えるやつがあったんで、あと安いやんって言って1本55円ぐらいなんで、うん、あ、いいやん、買おう買おうっつって買って、それが秋口に買ったんですけど、うん、あと2ヶ月ぐらいしかないっていうところで、うん、もう寒くなってきてるけど、これ今のうちに飲まんと、うん、もう全部捨てることになるからっていうので、最近強制的にアイスコーヒー飲んでいるっていう話ですね。
なるほど、
はい。何でしたっけ。
お前聞いてないよね。
いや、じゃあ微妙に聞こえなかったっていうのは。
そうっすか、
は
い、森井さんの聞いてた。
参戦するっていうのは聞いてた。ライブに、ライブに、いや、でもライブに参戦ですよね。
そうそう、好きなバンドのライブはぼっち参戦する。
ぼっち、ぼっち参戦
って。ぼっちを知らん。
あ、一人ぼっちってことです
か。ぼっちです、ね、それぼっちっていうね、一人のこと。学生嫌がるんで、ぼっち、ぼっち飯とかって一人で聞く。
あ、そうなんですね。
う
ん、
ね、そうですね。ぼっち参戦されますか。
そうですね、しますね。今年もしましたね。
何系のバンド。
あ、結構ね、ロックとかそっち系なんですけど、最近だとサチモスとか。
サチモス
知ってますよ、ね、でもアララさんなら知ってます。
違う作品ですよ。あ、そうなんですか。
そのボーカルが、
へえ。あ、で、日本のバンドです
ね。日本のバンドですね、うん、あとはポルカドットシングレイっていうね、バンドがいるんですよ。
そうなんですよ。知らないですね。
本当ですか、
はい、そうなんですよ。さ、最近の古い、
最近の、
最近の、
うん、ポルカなんていうのはもうこの前デビューしたばっか、
うんうん、そうそう、で飲みかけてるんですね。
結構ね、好きなんですよ。
じゃあ今の若いバンド女子とか男子とかも結構知ってんじゃねえかみたいな。
まあ、
結局そう、若いですか。
若いですね。ポルカに関しては若いですね。サチモスは結構上が多いけど、
一人で行く方がいいですか。
一人で行く方がチケットが取れるっていう。
あ、まあそうですね、2枚
とか。そうそうそうそう、まあ一人で行くことが多いですね。
うん、やっぱこう席とかなしでガーってやりたいタイプ。
まあオールスタンディング
ね、スタンディング、ね、そうですよね、うん、もうそれがいいな、うん、踊れる方がいい、
うんうんうん、そうですね。
これ分かりみがすごいって言ったんです。自分で恥ずかしいなこれ。分かりみがすごいって知ってる。
だから分かんないんですよ、何言ってんのか。
そうでしょ、
はい、だからそれを覚えられるわけがないかなと。
あと何でしたっけ、一緒に突っ込んでよ。
え、
分からへんから。何って言ってって言えばいいじゃん。
はいはい、
ボケろ。言っていけ。
なんか嫌やな今日の。今日の回嫌やな。
いや、分かりみがすごいってなんかこと、若者言葉というか、若者言葉で、はいはい、なんか、はいはい、味みってあるじゃないですか、はいはい、なんとか味が強いみたいな、なんとかみっていうのをどんどんつけて出て、うん、共感するっていうのは分かりみがすごいとかです、うん、分かりみというんですよ。
へ
え、で面白みとかね、
うんうん、
なんかそういうのを今はその使ってるらしくて、
へえ。
でこの間その大学で講義した時にいろいろ笑いポイント入れるわけですよ、
はい、
僕も、
はいはい、
でまあやや受けとかする中で、うん、まあちょっとまあ面接官もこれ実際は共感してくれたらこれやっぱ内定とか出るから、もう分かりみがすごいとか思ってるからっつったらもう爆笑だったんですよ。そこかと思って。
へえ、今もう流行してる言葉
ってもう全然知って
ない。大学生みんなってなる。
もう女子大生がうわっはっはみたいな。
西浦さん知ってるじゃんみたいな。
そう、多分このおっさんから出ると思ってなかったんでしょうね。
あ、はい、
分かりみ、
イメージのギャップね。
そうそうそうそう、
うん、それはやっぱ使う時はちょっとドキドキしながら使ったんですか。言うぞ言うぞって、分かりみって言ってみるぞって。
これ滑ったらごっつ寒いで。無理して面白いことを使おうとしてるって思われる。
無理して若い言葉を使おう
としてるって。そう、だからおじさんだったなと思いましたよ。というわけで、
でも受けてよかったです、
受けてよかったです、うん、というわけで、森上さんゲストに来ていただいた最終回ということ で、お話ししたいと思います。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ではタイトルコール、
コージニシューラのしゃべりしゃべり出版裏表。
はい、じゃあやっぱりこう森上さんのことを最後にお伺い聞きたいなと思うんですが、やっぱり編集者として森上さんがこうどういう本作りの進め方というかね、やられ方をされるのかをまずお伺いしていきたいなと思います。
なるほどね。企画を立ち上げるときって、
はい、
人から、いいものを引き出すのか、テーマから人を探すのかって多分両方あると思うんですけど、僕はどっちかというとその人からそのいいものを引き出そうっていう、そのっていうタイプだと思うんですよね。でその時に、心がけてるのは、まず企画を立ち上げる時にも、はい、まあ、本を作る時もそうなんですけど、原稿を書いていただく時もそうなんですけど、よく僕お伝えする言葉に、
はい、
まあ、カレー、美味しいカレー作りっていうのがちょっと一つ考え方としてあって、著者の方はいろんなカレーを作るための人参だったりじゃがいもだったりとか、お肉だったり、その一流 の、 その食材を提供していただくっていうのを、まあ、お仕事としてやっていただき、それを、まあ、スパイスもちょっと僕の経験値、編集者の経験値でそれを入れたり、それを調理するのが編集者っていう僕そのイメージがあって、だからね、できるだけ、その事前にできるだけ材料を出してもらいます、著者の方に、まあ、それをもとにいろいろ構成していくって感じのやり方が結構多いかもしれないですね。だから原稿も結構 1.5 倍ぐらい書いてもらったりとか、で、まあ、変な話それをバサバサ切っていくとか、はいはい、足し算引き算掛け算割り算していくみたいな、そういう作り方が多いかもしれないですね。
じゃあどれぐらいの時間かけてるもんなんですかね、一冊作るのに、原稿初稿を出してもらうっていうんですかね、会議で話して出してもらうまではどれぐらいの時間かけてもらってるというか。
そうですね、著者さんに対しては、一応半年ぐらいはそれを、お時間をお渡しします、ね、
はい、
まあ、スピードを求めてられてない時はね、で変な話でもテーマによってこの時ってあるじゃないですか、
あります、
そういう時は突貫でいきますけど、
はいはいはい、
理想はやっぱり半年ぐらいは著者さんにその辺の執筆時間と、その取材の時間とか、そういったものをご提供して、でそれに最高 の、 その材料を揃えていただくというものを考えてます
ね。だからこうカレー作ろうと思ってて、インドカレーを作ろうと思ってたら、意外とこれイギリス風の方がいいなとか思ったりすると、ルーのバランスであったり、あんまシャバシャバじゃないじゃないですか、イギリス風だと、でスパイスも変わってくるじゃないですか。でただそう思ってたら豚肉が全然美味しくなかったみたいなことありません？カレーなのにね。
それありますよ。
それどうしますか？
豚肉がダメだった時には、もしかしたらそれは牛を提案する場合もあるんですね、こっち
は。なるほど、なるほど。
そう、やっぱりちょっと牛肉の方が多分お持ちかもしれないんで、ね、ちょっと牛肉ちょっとくださいっていう感じにする形がありますね。で、逆に玉ねぎを持ってない人とかね。
ああ、そうですよ、
ね。持ってるくせに持ってないとかね。
持ってるくせに持ってない。
出し惜しみみたいな感じ。いや、で、実は結構意外と、ビンティングとかそういったことでやってて、玉ねぎ持ってるのに、玉ねぎ持ってることに気づいてない方っていらっしゃるんですよ。
ああ、なるほど、いますね。
だからそれをまあいかにその玉ねぎっていうのは実はすごいものをお持ちなんですよみたいな形で玉ねぎをご提供いただくっていう場合もありますよね。著者さんにとってはすごい当たり前のことなん
です。当たり前すぎて
ってやつ。そう。でも新鮮なんですよね、外から見ると。だからそれをまあ出していただくっていう場合もあります。
その豚肉牛肉って話っていうのは、やっぱりそのメインどころになるってことですか、その本の内容の一番大事なところみたいな。
僕はちょっとそのつもりで聞い
た。まあそうですよね。
まあでもまあ要はパーツとしてというか、
そうです、
ね、カレーという料理を作る上で、必要な部分だったりするから、それをまあどう料理するかが編集者、引き出すのも編集者、
そうですね、
出すのが用意してくるのが著者ってことじゃないですか。
そうですね。
じゃあそこから、最初半年かけて出しました、あ、これ肉まずいなってなって、そこからじゃあ直しというかが始まるってことですかね。
まあありますよね、それはありますよね。またその加湿修正とか開口していただくっていう場合も、原稿を書き直していただくっていう場合もありますよね。
じゃあそもそも企画としてこれはこれとしていけるなって思うのってどこで判断するんですか？その素材見てってことだと思うんですけど。
まあそうですね、素材、まあミーティングの時点で素材って出てくる場合ってあるじゃないですか、まあその時に結構意外と判断しちゃう時は多いかもしれないですよね。でこれってどっかで見たことあるその素材でもう何かちょっとオリジナリティがあるんであれば、それはそれであいけるなと思うんだろうし、例えば、西浦さんとご一緒させていただいた、
呼吸で心を整える
の倉橋さんは、はい、基本的には多分あの呼吸っていうテーマはもう、うんうん、今まではあったじゃないですか。
そうですよね、奇術の出たりしてね。
そうですね。でもあの時もね、やっぱりいろいろ企画を立ち上げる中で、やっぱり実はその呼吸というのはそのいわゆる体の健康のためにみたいなところがメインだったんですけど、
う
んうんうんうん、それそうじゃなくてその心っていうのを整えるための呼吸法っていうのをまあ実践されているってことが分かったので、それがだったらいけるんじゃないかとかね、うんうんうんうん、そういう感じであれですよね、企画が立ち上がった経緯がありますからね。
うん、健康の方で行くと結構呼吸法が売れないっていうデータがあったので、僕調べて違う打ち出しかできないかなと思ってたっていうのは
ってことで、じゃあ本作りが始まるのは、例えばじゃあ西浦さんに話を持っていった人は、うん、西浦さんが、うん、まあ、どっか の, その編集者さんと話をつけてミーティングをするとこで初めて本作ろうかってなるかどうかが決まる。
もっと前ですよね。
あ、前なんですね。
あ、要は今のカレーで話していくならば、はいはい、カレーにするかどうか僕まず考えているところがあって、カレーのルーなかったら作れないでしょ。
はいはいはい。
ってことはカレーを作る人のところに持っていくのはカレーの材料であるべきなんで、カレールーなかったら肉じゃがにした方がいいんですよ。
はいはい。
じゃあ肉じゃがうまい人のところに持ってった方がいいでしょ。
っていう会社にっていうことです
かね。そうそうそうそう。だからカレーかなんかって判断してたし、カレーならばやっぱりこのじゃがいもでいいかなとか、いもないじゃんみたいなっていうのをご考えてっていうとこかな。でちなみに今後ね、編集者としてどういう本を作っていきたいかってありますか？
そうですね。だから僕、まあ、これまあ今後もに限らず今までもその意識はあったんですけど、はい、まあ著名な方と新人の方が、うん、例えばいらっしゃるとするじゃないですか。
著者として。
著者として。はいはい、でその時にやっぱりワクワクするのはね、やっぱり、ね、新人の方なんですよ。で変な話、新人の方の方がやっぱり伸びしろがやっぱり多いし、変な話、著名の方って別に他の出版社でも出せ
るんですよ、うんうん、出せちゃうんですよね。
そうなんですよ。それってそれで
ちょっとそれ井戸端会議みたいな、
そう
井戸端会議ねみたいな、
そうそうそう、同意みたいな、そうそんな感じですよね。でもそうだからね、そう著者の人が、まあ、変な話、昔その前の出版社にいた時にやったのが、うん、某大物政治家ですよ、
はいはい、
でたまたまなんか話が来たんですよ、
お
接点があって、
はいはい、
で本出したいんだけどいくら出せばいい、2000万ぐらいでいいかみたいないやいやっていう話なんですよ、まあ、はい、結局それはやんなかったんですけど、
はいはいはい、
でもただそのお金があればできちゃうじゃないですか。
うん、
で例えばそれ著名な方でも、まあ、別にそこでね、まあ、いろんな出版社知ってるから、うん、その編集者からオファーがあるけど、でも新人の方ってやっぱりその伸びしろもあるし、
はい、
でやっぱり光が当たってないじゃないですか、
うん、
まだ、
うん、
だからそこに対してのそのダイヤの原石を見つけるっていうのもこっちの楽しみでもあるんですよね、作る側の、でそれ一緒に作り上げていくみたいな位置から、だからそういう形で言うとやっぱり今後もできるだけその新人の方とか、これからそのスターみたいになっていく、一緒に頑張っていきましょうみたいな、そのがね面白いんです。
面白いですよね。
面白いんですよ。もう西浦さんがやられてることなんです。多分その典型だと思うんですけど、90
何パーセントが新人さん
、
うん、
まあ例えば、まあ、2、3冊出してるけどまだ本が売れてない
人、売れてない人、そうですよね、
うんうんうん、でもいいものを持ってる、
持ってるっていう、うん、それこそ料理人がちょっと良くなかったみたいなね、
そうなんです
パターンですよね。
そう、
料理人の腕があればっていう、
そう今後もそれは続けていきたいなと。
あ、それ具体的にそう、じゃあいいものを持ってる、まあ要は素材の話になると思うんですけど、
はいはい、
その素材に求める条件というか、なんかそういうの
が
あったりするんですか？
それはまずオリジナリティのちゃんとしたそのメソッドがあるかっていうのと、うん、再現性があるかっていうのと、うん、でその人だからできるってやっぱり読者は、
あ、まあそうそうですね、
うん、関係ない
ですよね。天才の人がセンスでやってきたこと言われちゃうと、
長嶋さんのようなね、
そうそうそうそう、
うん、ああいうとやっぱり他の選手は分からないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそういったところだったりとか、あとまあオリジナリティがあるのかっていうのと、やっぱりそのそうですね、その自分のちゃんとしたメソッドがあるのかっていうのと、あとご自身の経験ですよね、やっぱりそこのあたりのそのキャリアの部分っていうのがやっぱり財産なのかなって感じがしますよね、
うんうんうん、そうですよね、
うん、
なんかそのそういった出版業界の変化っていうのが今、まあ、つかずっと来てると思うんですけど、はい、である人に言わせると、なんか本って簡単出せるようになりましたねとかいう人もいれば、でも出版点数減ってきてるから減ってるんだよって話もあるし、ね、まあ、時代ってやっぱ変化していくわけで、で今なんか、まあ、ご存知社用産業でございますから、
うん、
ずっと売れ越してて、
うんうんうん、
でその中でこう編集者 ってどういう役割になっていくのかとか、どういう編集者って何だろうっていうのをちょっと森江さん流にお聞きしたいなと。
あ、なるほど。まあ、ずっと端くれとして、まあ、20年ぐらいやってきてるんですけど、はい、やっぱり思うのは、うん、編集っていう仕事は多分絶対ずっとなくならないと思っていて、いや変な話、企画を立ち上げます、はい、素晴らしい著者さんがいます、うん、で本を作りますっていうところまでの印刷所に入稿するまでは多分同じ過程なんですけど、うんうん、それの出口の部分が紙の本である限り、うんうん、それは多分その市場のその低下と多分なっちゃうと思うんですけど、うんうん、そのコンテンツの入稿する前までのことっていうのはずっと求められてくることだなと思っていて、それをじゃあ出口をどうするかっていう、うんうん、そこの部分のパイプももちろん編集者は作っていかなきゃいけないだろうし、うん、それに対するその、考え方とかスキルとかを磨いていけば全然多分まだ未来は明るいっていうのは思ってます、
ね、それはつまりパッケージとして紙の本じゃないものに編集者として、みんな携わっていくんじゃないかってことですかね。
そうですね、そういう仕事も増えてくるんじゃないかなと。
例えばウェブのメディアであったり、まあ、セミナーも一個そうですよね。
そうです
ね、セミナーっていう形で出してあげるっていうこととかっていうことになるのかなと。
そうですね、まあ、チャンネルの話ですよね。
そうですよね、そうですよね。
だからそこの部分はまだ全然未来があるなと思っていて、
そうなってくると編集者もある種こうデザイナーさんたちみたいにフリーランス化していくんですかね、どんどん。
そうなんでしょうね。あとはだからやっぱりその会社としてのブランドってあるじゃないですか。
もちろんもちろん、
まあ、それはうまく、個人ではできないことを生かしていくっていう手もあるだろうし、それはまあいろいろタイプはいると思うんですけどね。でもね、ただね、この年、あ、去年か、去年の、2017年の10月に、
はい、
フランクフルトに行ったんですよ。
はいはいはい、
フランクフルトブックフェアだって、
うん、
でその時に思ったのが、海外の編集者って、はい、こんだけいいんだと思ったんですよ。
どういうことですか。
いや、もうすごいんです、まあ、会場はすごいんですけど、はい、もう日本のそのビッグサイトの会場の5倍ぐらいの会場にうわーって世界中の出版社が集まるわけですよ。でそこでみんな結構ね、ちゃんとね、誇りを持ってね、編集者としてねやってる外国人の方、まあ欧米の方がメインなんですけど、日本のブースだけちょっとね元気がなかったんですけど、でも結構ねまだね未来はあるなと思いますよ。出版の未来はね、
出版の未来は、
だそれはもうむしろその海外、まあ、サンマークさんとかね、うまくやってますけど、その海外の読者ってやっぱりいるだろうし、そこの市場で、まあ、普通に紙の本でも求められてるだろうし、もっといろんなことができるなっていう、大変になんかその日本国内の中だけで考えてるのはもったいないなっていうのはね、改めてちょっと感じましたね。
まあ、なんかそういうちょっと出版業界の未来、編集者の可能性みたいなところも今日はちょっと聞けてよかったなと思います。まあ、4週にわたって森上さんからお話をお伺いしてまいりました。はい、いかがでしたでしょうか。あれどうですか。なんか
めっちゃ早く過ぎましたね。あと僕の話が長かったことに対して怒られたのは非常に後悔しております。
ごめんごめん。
聞いてる人もお前の話いいねっていう風になってる、うん、多分2分3分ぐらい喋るとそうなってきたんだろうなって、
うん、なそんなこと
は
ない
の。まあ、アルさんの課題ですね、はい、それがひとしたらもうアルさん聞いてるかもしれないですね。
だから多分3週目4週目は僕の発言はもう極端に減ってるみたいな。
気づいてるみたいな。
そういうところもちょっと楽しんでもらえます。
そうですね。気づいたアルラさんを優しく見守ってあげてほしいなと。
ぜひお願いします。
はい。というわけで今日番組では皆様のご意見ご感想を、特にアルラさんへのフォローをお待ちしております。
ありがとうございます。はい、詳しくは出版タイムスのフェイスブックページへのコメントメッセージにてお願いします。
はい。というわけで森谷さん4週。今たってお時間いただき、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。